様の家族と肉親ということにこうなるわけです。で、ここで家族ということを少し考えてみたいわけですけれども、まあ、家族というのは言うまでもなく社会の最小単位ですね。しかもですね、この家族というのはこの非常に閉鎖的なところがあるわけです。閉鎖的というのはですね、あの人の家族になりたいなと思ってもなることはできないという意味ですね。そういうふうなこう、限られたところがあるわけです。まあ、皆さんの中にもですね、子供の頃何でも買ってもらえるお金持ちのこの友達を見てですね、あんなお金持ちの家に生まれたかったななんてこう思った方がいるかと思うんですけども、どんなにその家の家族になりたいと思っても絶対になることはできない。まあよほどの何かがあって養子縁組ということでもなければですね、なることができない。まあそういうこう閉ざされたですね、社会の最小単位が家族であるというわけであります。ですからこの今日のところもですね、このイエス様のお母様とご兄弟たちがイエス様に会いに来た、あ、それはもうそちらに行ってあげてくださいって、もう、まあ、そういう特別な関係が家族ですね。他の人が口を差し挟むことのできない、それが家族という、最小単位であるかというふうにこう思います。ですからそれは家族の、その家族の外の人から見たら、まあ、それはもう閉ざされているわけなんですね。そういうものであろうかと思います。ところがそのイエス様がこの21節でおっしゃった、私の母私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとこうおっしゃったわけです。で、これはですね、こう家族というのはその婚姻であったり、あるいはこの血のつながりという完全に閉ざされた社会であるわけですが、それをこの取っ払っちゃったようなところがあるわけですね。血がつながってるとかつながってないとかじゃないわけです。私の母私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるというわけですから、これはもう血がつながってるとかつながってないとかですね、あるいはその民族であるとかないとか、まあ、そういう壁がもうなくなってしまって、もうとにかくもう誰でもイエス様の家族になることができるという、こういう言葉であろうかと思います。まあ、それはとっても素晴らしいことだと思うんですね。このイエス様の家族になれるというわけですから、まあ、こんなに素晴らしいことはないんじゃないかとこう思うわけですけれども、しかし21節の言葉をもう一度よく見ますと、私の母私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであると、まあ、そのようにこうおっしゃっているわけであります。そうしますと、なるほど、この誰でもイエス様の家族になれるというのはとっても喜ばしいことであるんですけれども、神の言葉を聞いて行う人たちのことであるという言葉をここまで聞きますと、私たちはこう戸惑うわけですね。これは無理だと。私は無理だ。私は神の言葉を聞いて行うことができないから。ああ、これはやっぱりイエス様の兄弟、母、家族となることは、やはり私には無理だなと、こう普通思うわけですね。そうしますと、このイエス様は神の言葉を聞いて行う人っていうのは一体誰のことを指しているのか、どういう人のことを指しているのかということが問題となります。こう普通考えるとですね、神の言葉を聞いて行う人っていうのは神様の命令をちゃんと聞いて実行する人のことだというふうにこう普通思うわけですね。そうしますと、神の言葉を聞いてちゃんと実行している人っていうのは他にいたわけです。それが聖書に出てくるファリサイ派の人々ですね。この人たちは文字通り旧約聖書に述べられていますモーセの律法、神様の掟、これをですね、もう必死になって、 もう全存在をかけて守っている人たちでありました。これ自他ともに認める神の言葉を聞いて守っている人たちだったんですね。ということはここでイエス様がおっしゃっているのは、ファリサイ派の人々がこのイエス様の家族なのかとこう思うわけですけれども、ご承知のようにイエス様から最も厳しい批判を受けたのがそのファリサイ派の人々でありました。でイエス様はそのファリサイ派の人々をですね、神の言葉、神様の命令をちゃんと聞いて守っていると自他ともに認めていたそのファリサイ派の人々のことについて、最も神様の御心から遠いとこうおっしゃったわけであります。ですからファリサイ派の人々のことではないわけであります。ということになりますと、神の言葉を聞いて行うということは、少なくともファリサイ派の人々の行っているような意味で神の言葉を聞いて行うということではないんだなということがわかるわけですね。じゃあ一体神の言葉を聞いて行う人っていうのはどういう人のことなんだろうかと、こういうふうに不思議に私たちは戸惑うわけであります。さてそうしますとですね、この皆さん先ほど読んでいただいた聖書の19節の直前にイエスの母兄弟という、丁寧にも見出しがついているわけですけれども、その下に括弧してまた12-4-16-50と書いてありますね。このまたというのはマタイによる福音書のことなんですけれども、ここに同じことが書いてありますよ、同じ時のことが書いてありますよという意味でこう書いてあるわけです。でそちらのですね、マタイによる福音書の12章の46節から50節のところをじゃあと思って開いてみるとですね、こういう流れになっているわけです。まずイエス様が、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かとお問いになるわけです。そしてそれからイエス様、弟子たちの方を指して言われたわけです。弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が、私の兄弟、姉妹、また母であるとこうおっしゃってるわけです。つまりイエス様は、弟子たちの方を指して、ここに私の母、私の兄弟がいると。で、そのイエス様の弟子たちの方を見て言われたわけです。これが神の御心を行うということだと。そうしますと、そのですね、このイエス様の弟子というのは、もちろん十二使徒のことだけではありません。その他にも、この前に学んだようにですね、多くの婦人の弟子たちがおりました。それから、男の弟子もですね、十二使徒以外に70人の弟子たちがいたわけであります。そのようにこう見ますとですね、そんなに多くの人たちですね、この神の御心を行う人だ。皆さん、このイエス様の弟子たちを思い起こしてもらいたいんですが、とても立派な人には見えませんですね。ペトロなどおっちょこちょいですし、勘違いもするし、またイエス様のことを知らないと言ってしまいには裏切るしですね。ある意味では欠点だらけの人たちです。ところがイエス様は、その弟子たちの方を見て、ここに私の母、私の兄弟、私の姉妹がいる。そしてそれが天の父の御心を行っている人だとこうおっしゃっているわけです。それからもう一箇所ですね。今度はマルコによる福音書の3章の31節から35節でありますけれども、こちらの方を見ますと、これもマタイによる福音書と同じように、まずイエス様が、私の母、でここでこちらで私の父とは誰かとこうおっしゃってるわけですね。でそれから周りに座っている人々を見ました。今度は弟子たちとは書かれていない。イエス様の周りに座っている人々を見回して。イエス様の周りになんで人が座っているのかというのは、それはもちろんイエス様のお言葉を聞こうとして集まって座っているわけであります。その人たちを指して、こうおっしゃってるわけです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。 神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだとこうおっしゃってるわけです。この弟子たちよりもさらにこう広がってますですね。イエス様の周りに座ってイエス様のおっしゃる御言葉に耳を傾けている人たちのことを指して、ここに見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだとおっしゃっているわけであります。さて、そのようにこう他の聖書の箇所を参照しますと、イエス様がおっしゃっている神の言葉を聞いて行う人たちというのは、イエス様のもとに集まってイエス様の御言葉を聞いている人たちだということになります。弟子たちというのもそうですね。イエス様の弟子っていうのは何か聖人君子の集まりではありません。先ほど申しましたように、イエス様が十字架にかけられるために逮捕されるその前にはみんなイエス様を見捨てて逃げていくわけです。イスカリオというのは何のは銀貨30枚でイエス様を売るわけですね、まあ、とんでもない。だから本当にこの欠点だらけの貧しい人の集まりがこの弟子たちです。その人たちを、じゃあなぜそれがイエス様の弟子と呼ばれているかといったら、それはただイエス様の後についていってるというだけなんですね。それだけです。何の他に資格を問うているわけでもありません。そしてそのようにしてみますと、神の言葉を聞いて行う人たちというのは、私たちは最初ですね、それがイエス様の家族なんだということを聞きまして、ああとっても私なんか無理だ、私はもう全然イエス様の家族になれないとこう思った方もいると思うんですが、実はそうではない。他の一切の条件はイエス様は通っていません。イエス様のところに来てイエス様の御言葉に耳を傾けている人です。それがここで言う神の言葉を聞いて行う人たちのことであり、その人たちを指して私の母、私の兄弟とこうイエス様がおっしゃっているということなんですね。イエス様を信じて従っている、イエス様を信じて従っているというと何かとてつもない難しいことのように感じる方がおられるんですが、先ほど申したようにですね、イエス様の御言葉に耳を傾けつつイエス様の後についていってるだけなんです。これがイエス様の弟子で、そしてイエス様の言葉を聞くために集まっている人たちを指してそうおっしゃる。私たちもですね、この礼拝というのは神様の言葉、イエス様の言葉を聞くために集まっているわけです。そしてイエス様を褒めたて、また神様を賛美するために集まって、これをですからイエス様この場にいる私たちを指して、ここに神の言葉を聞いて行う人たちがいる、私の母、私の兄弟とこう呼んでくださっているということなんです。ですからこれは私たちがイエス様の家族とされているということなのであります。まあ、信じられないかもしれませんが、そうなのであります。それはイエス様がそのようにおっしゃっておられるからなんですね。で、これは信仰による家族です。神様を父とする家族であります。神様を誠の父とする家族であります。この神様を信じ、イエス様の後についていって、そしてイエス様の御言葉を、神様の御言葉を聞くために集まって、これが家族。ですから、これは信じるということはなくなったら、もう途端に家族でなくなってしまうということでもあるわけですね。教会では、お互いのことを兄弟姉妹と呼びます。少なくとも宗法等の 教会の公的な文書ではお互いのことを男性のことを兄、女性のことを姉とかですね、まあ読んだりするわけであります。で、まあ中には教会の中にはですね、そういうのは儀礼的なことで現実的ではないから何々さんと書くことにしましょうと、まあ、そうしてしまった教会もあるんですが、私はそうは思いません。私はイエス様が兄弟姉妹と言ってくださってるんですから、私たちはお互いイエス様によって兄弟姉妹とされているということを覚えてですね、兄姉と呼ぶのは尊いことであるというふうにこう思っているわけですけれども、でもその兄弟姉妹、イエス様は家族だ、教会は神の家族だとこうよく言いますけれども、それがですね、何か単に仲が良くていろんなことを一緒にやって飲んだり食べたりするからだから家族だっていうことではないんですね。今申し上げましたように、神様を誠の父として信じる、その信仰による家族であります。共にイエス様の御言葉に耳を傾け、神の御言葉に耳を傾けるということがなくなってしまったら、それはどんなに仲がよく和気あいあいとアットホームにやっていたとしても、それは神の家族とは呼べないのであります。私たちがなぜ本当に神様の家族とされるにふさわしくないものです。私たち一人一人はですね、私は自分のことを考えてもですね、もろくでもないことばっかりして、もう失敗ばっかりしてですね、もう本当にこのとても神の家族としていただくにふさわしくないものだと常々思っているわけですけれども、その私がありがたくも神の家族としていただいて、そしてイエス様の兄弟とこうイエス様がですね、イエス様兄さんと呼んでくださるわけなんですね。こんなにありがたいことはない。それはどうしてそういうふうにしていただいたかというと、それはイエス様が十字架にかかってですね、この資格がない、神の家族となる資格がないこの私、そして私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださって、この私たちの罪過ちをですね、全部代わりに償ってくださって、許してくださって、そして神の子とされている、そのことによって初めて神様を誠の父とするイエス様の家族とされているという、このことを決して忘れてはならないし、そのイエス様の十字架を忘れたとき、それはどんなにこのアットホームな教会であったとしてもですね、それはもはや神の家族とは呼べないのだということになるわけであります。ですから、私の兄弟、私の母とこうイエス様が呼んでくださるというとき、それはこの本来神の家族となるにふさわしくない、この私たち、資格のない私たちに、資格を与えるためにイエス様ご自身が十字架でご自分の命を投げ打ってくださった、この事実があって初めて私たちは兄弟姉妹とされているということを、このことを覚えたいと思います。まあ、それにしてもですね、私の母と、つまりこれは、まあ、年長者のことをそのようにこう呼んでおられるわけですね。イエス様からお母さんと呼ばれる、お父さんと呼ばれる、あるいは兄さんと呼ばれる、弟よと呼ばれる、これはとっても素晴らしいことであるに違いありません。私はですね、こうイエス様から兄弟、兄さん、このようにこう呼ばれているかと思うとですね、ものすごい感動がこう湧き上がってくるわけであります。そんな資格はないのに、イエス様ご自身が命を十字架で投げ打ってくださったゆえに、私たちはイエス様の兄弟姉妹とされて、このことの感謝を覚えて、今年一年の恵みを感謝したいと思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちが父なる神を天のお父様と呼べることが、イエス様によってそのようにお呼びすることができるということを心から感謝をいたします。この一年、さまざまなことがございました。いろいろな悲しいことに遭われた方もいます。 苦しい場面に直面した方もいます。また今もさまざまな困難や試練の中に置かれている方もいます。しかし私たちがそのイエス様の十字架の取りなしによって、イエス様が兄として、また家族として共に私たちに寄り添い、助けを与えてくださる、このことを感謝いたします。主よ、どうぞ今試練や困難の中にありましても、主の恵みが豊かにありましたことを思い起こさせてください。どうか主よ、私たちが感謝を持ってこの一年を終え、そして希望を持って明日を迎えることができますように、一人一人を祝福してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。